定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピック編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。40代ファイヤーまでの道のりの著者、寺澤信弘さんをお迎えして、ファイヤー、ファイナンシャルインディペンデンス、リタイアアーリーをテーマにお伺いしております。前回ですね、高収入を得ながら時間がない、こういうキャッシュリッチよりも、そこそこでもタイムリッチ、こっちの方がはるかに人生幸せですよという話から、具体的な節約術としてですね、毎月家計簿をつけて LINE を決めてチェックだけでもまず始めてみてはいかがですかというテーマでお伺いしました。第2回のテーマは、働いたっていいじゃないか、これが令和のファイヤーだ、でお届けします。ファイヤーという、この言葉かなり一般的にはなっていると思うんですけどね、英語の頭文字で FIRE と、はい、でファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーと、経済的に自立して早期退職リタイアというのがこのファイヤーという、一般的な言葉の捉え方なんですけども、どちらかというとイメージとしては、もうお金1億以上稼いだらあとはもう投資運用だけで、何も働きませんみたいな印象が多いんですけど、そうではないというのが、寺澤さんがこう訴えたいことだと。
はい、
でも身近に実際そういう方もいらっしゃるということですかね。
そうですね、ファットファイヤーって言われる、本当にその1億円以上のお金を、大きなお金を運用して、その運用益とか配当だけで生きているっていう方もいらっしゃいます。そういう方はもう本当に何もしなくても株がお金を運んできてくれるので、生きていけるような感じの生活をしてますけども、結構ファイヤー、僕のファイヤー友達の多くはサイドファイヤーと言われる、自分の好きなことをしてお金を稼ぎながら生きている。会社に自分が嫌なこととか大変なことをやれと言われて、それで拘束されてお金を稼ぐようなやり方ではない方法で稼いで生きている人たちがすごく多いですね。
ファットファイヤーっていうのは、いわゆる不労所得でこう投資運用で、もう十分こうやっていけると、生活していけるというのがこうあって、それ以外にこう今言葉としてサイドファイヤーっていうのは、こう強制的に何か仕事をやってるわけじゃなくて、もう自分の好きなことだけをして生きていく、昔の YouTube のなんかキャッチコピーみたいですけど。
本当そうですね、YouTuber 多いですね。
周りね、
はい、
もう少し紹介いただいてもいいですか。どんな感じの生活をされているのかというところですね。
友達の YouTuber の一人なんですけど、銀行から辞めて、ヒモニート生活をした後消費財メーカーに行って、その後ファイヤーした友達がいます。もうその彼は節約をし、副業をして入金力をこう上げていくぞ。だ全部100点じゃなくて、こう70点ずつぐらいやっていくことで、うまくこう投資でお金を稼いで、30代前半で5000万ぐらい稼いでファイヤーしたという感じですね。で、彼の副業は YouTube で、今6万とか7万人ぐらいいて、それで大きな収益を得ながら、好きなことで生きている感じですね、まさに。
で、YouTube も 55% テラセン取るとかってありますけど、6、7万人ぐらいフォロワーというか、チャンネル登録者数がいると、そこそこ食べていけるんですか？
そこそこ食べていけるようですよ。
大きく稼がなくてもいいっていうのも一つ、あれなんですかね、ポイントとしては、その
自分の時間を削ってまで、もうすごい何千万稼ぐぞぐらいの勢いでやられてる、方もいると思うんですが、もうそこではないですね、彼らは。僕も含めてですけど、時間が大事。
寺澤さんみたいに今、じゃあ執筆してます、講演活動をたまにされてますっていうと、やっぱり真のファイヤーじゃねえというふうに言われたりするということですか？
言われますね、執筆してるやんと、それファイヤーじゃないよ、
潜りやんけと。
そうそうそう、言われますね。言われることがありますね。でも僕自身はそれでもこれはファイヤーであると、いうふうに感じるんですよ。
ファイヤー論争があるんです。
ファイヤー論争ありますね。で、今までのファイヤーっていうのは、ファイナンシャルインデペンデンスのリタイアアーリー、要は60歳65歳で定年した方々がもう何もしないで余生を過ごしているようなイメージを、このファイヤーに持たれているし、 周りの人もそうであるべきだと思ってる人が多かったんですよね、
うん、
でもですよ、30とか40で自由になってファイヤーしたって言ってもう何もしないでずっと散歩だけしてるってありえないじゃないですか。面白いのかそれで人生はというふうに思うじゃないですか、
はい、
なので僕は新しくファイヤーをファイナンシャルインデペンデンスでリスタートユアライフ、リスタートの RE だというふうにもう定義づけたいなと思って、書籍の中でもずっとそれを主張してきてる。
何から何へのリスタートという、
まあ、自分がやりたいわけではない仕事、会社に求められている仕事をこなさなければいけない人生から、自分の好きなことでお金を稼いで遊ぶように生きる人生になればいいじゃないかというのがこのリスタートだと思っています。例えば20代の時に絵で食っていきたいとか音楽で食っていきたいと思ってた人が、だけどそれでは食っていけなくて会社員とかいろんな仕事をしてこうお金を貯めて20年経ちました、30年経ちました、でその中でそれぐらいお金を貯めた後にもう売れても売れなくてもいいから自分で絵を描いてインスタに出していったりとか、歌を作って YouTube に出していったりとか、それで例えばうまくこうバズったりしてお金になったら最高じゃないですか、
ね、まあそうですね、
はい、そういうふうに今こうお金があって自由な状態になった時にこそ今までやりたかった夢とかやりたかった仕事みたいなことでお金を稼いでもいいんじゃないかなと。でうまくいってもうまくいかなくてもある程度この資産があるから大丈夫大丈夫みたいな、はい、それぐらいの余裕を持って好きなことにシフトをしていくとすごい楽しい人生になるんじゃないかなと思ってます。
寺澤さんご自身がそのファイヤーをされるときに葛藤というかためらいというか、
はい、
怖さとかそういうことはあったんでしょうか。
めちゃくちゃ悩みましたね。
つまりそのある程度1億とかありますよと、
は
い、いわゆる資産としては、
はい、
だけど働くことを、まあ、いわゆる会社員としての働くこととかをやめる選択っていうのをやるかどうかっていう時に食事行ったりとかして、
はい、
まあ、お金使いますよね、それ普通に外食すると、
はいはいはい、
それでこう何か
ファイヤーの前にちょっと脳内ファイヤーをしてみようかな。
脳内ファイヤー、
脳内ファイヤーです。全く会社からお金給料が振り込まれないというふうに思い込んで生きてみようみたいなそしたらね、友達と居酒屋に行って3000円5000円とか払うじゃないですか。
まあありますね普通に、はい、
怖いんですよ。
あ、怖い。
もう生きていく種銭を削ってるような感覚をやっぱ受けるんで、増える分にはすごい安心感あるんですけど、やっぱ減るってものすごい怖いんだなって感じます。1億が9000になるとか、まあ、9900でもやっぱり怖って思ったりはします。投資の、ね、株の上下で下がったっていうのは別にまた上がる時もあるかと思うんですけど、単純に収入がゼロだと支出だけになるじゃないですか。絶対減ってくなこれってなると、例えば1億あったとしても年500万ずつ使ったら20年でなくなるわけですよ、
うん、
今僕が47なんでもう67
では
なくなってしまう
と、ちょっと今の
寿
命から言うと早いですね。
早いなと思うじゃないですか、うん、で子供がね大学とか行ってると本当にそれが500万が800とか1000とか行ったりするわけですよ、うん、やっぱり重なってくると、
うん、
もっと早くなるわけじゃないですか。でそこで例えば年300万とか夫婦で稼ぐとするでしょ。そうすると500万減って300万稼ぐんで年間200万しか減らないんです、
はい、
そしたら1億は200万で割ると50年持つなと、そしたら97まで持つのかっていう話になるじゃないですか。じゃあこのいくら稼げばいいんだっていうことをこうそこでシミュレート始めたっていうのがあるんですけど、400万ぐらい言ってみたら妻が200万、僕が200万稼い最低でも稼ぐと全然100歳までいけるなっていうのが見えてきた、まあ、外資系とかで時間をもう自分の時間を削りまくってじゃあ何千万か稼ごうみたいなことをしてきたわけですよ。だけどあ、そんなに稼がなくていいんだと、年200万でいいんだ、じゃあ12で割ったら16万17万それぐらいだよなっていうふうに思うと、もう最悪何やっても十何万ぐらいだったら稼げるなと思って。
言葉遣いとかも変わってくるんですか。 要は汚い言葉とか、はい、ネガティブな発想とかなんとなくだいぶ消えてきてんのかなと今ちょっとお話ししながら思ったんですけど、いかがでしょう。
ないですね、本当にないですね、そういうネガティブなことは、はい、誰かより給料が高くいたいとか、あの誰かより出世をしたいとか認められたいとか、もうそういうところから本当に無縁になってきたなっていうふうには思いますね。なぜ争いがないのかっていうと、多分比較がないから、競争がないからだと思います。まあ、もう年齢の差もあんま感じない、みんなでどう人生を楽しむかとか、何が幸せなのみたいな話をしていく感じですね。幸せ論で一個思い出した、これ言いたいなと思って、はいはい、僕たちがよく喋るのが、人生では4つのことが必要です。お金、時間、健康、友達、この4つが揃うと人間は幸せを感じるということなんですが、うん、若い頃、学生の頃って健康だし時間もあるけどお金がないわけですよ。でサラリーマン、会社員になると今度はお金はできてくるんですけど、なかなか時間が取れなくなって、友達とも、ね、疎遠になってくる。でこれが50代とかになってくると今度責任も大きくなってきて、どんどんさらに時間も減ってくるし、友達も少なくなってきて、お金だけがこう増えていく。ようやく定年退職すると今度はお金と時間もあるけど健康がないとか、友達も作ってきてね、来てない、ずっと仕事ばっかりしてると、あれ誰と遊べばいいんだろうみたいになってくるとっていう風になると、人生どこの時間を切っても4つ揃うタイミングがないんですよ。
ドラゴンボールじゃないけど揃わないんですね。
揃わないんです。だけど僕今4つ全部あるんですよ
ファイヤーによって、
ファイヤーによって揃いました。
なるほど。うさんくさくはないのに、なんかお金、時間、健康、友達ね。でそんな話をファイヤー仲間とずっと
してますね。
幸せ論を、
幸せ論は結構話します。この間もカフェで3時間ぐらい幸せ論話しましたね
3年実践されるとどういう変化が起きるのかなっていうのはちょっとお伺いしたいなと。
すごい、会社辞めて好きなことで働きたい、例えば僕だったらもう3月末とか4月までに本を出したいですすぐ出したいと自分がすごく強く思うんだったら、徹夜してでも、何日1週間徹夜してでも書けばいいし、疲れたな、もうやめとくか今日はって言ったらもうやめればいいじゃないと。
子育ての仕方とも変わるんじゃないですか、いかがですか。
まあ、とにかく受験はしなかったですね。中学受験は上の子も下の子もしなかったです。
寺澤さん、灘の出身で東大行かれてるんで
僕は高校からなんです
よ。高校から行かれたんですか。
はい、
より勉強してますので、
より勉強しました ね
中学の時に、
はいはい、ですけど、そのああいう学校に与えられた詰め込み教育とか勉強っていうのが本当にその、まあ、子供たちの人生に価値があるんかなと思った時に、
はい、
僕はそこに価値を感じなかったんですよね。僕も今になってようやく自分の力で稼げるようになることっていうのがすごい大切だなと思って、でも学校でそんなこと教えてくれないじゃないですか。いや YouTube だったらどうやったら稼げるのとか、執筆だったらどういう風にすればいいの、何を書けばいいのとか、そういったことをきっちりと学んで、で最初はみんな下手くそなんですよ。だからそれをやってチャレンジしてみて、ダメだったらやめてもいいし、もっとこう改善を繰り返して続けてもいいわけですよ。でその選択肢を上げることは大事だなと思って、例えばファイヤー友達で YouTube で1億稼いでファイヤーした人がいるんですけどね、その彼が今超激安でコンサルしてあげるよっていうから、その彼にお金を払って、僕じゃなくてその、まあ、20歳超えてる息子に受けてこい、生かしたりはしてますね。学校の教育で一生懸命こう歴史をねこう学んで、鎌倉幕府は何年だとか、武士がとかね、こう江戸時代がとか言ってるのを学ぶよりは、今の時代価値があるかなと僕は思ったんで、子供たちにはそういうふうなことをやらせていきたいなと思ってます。
40代ファイヤーまでの道のりの著者、寺澤信弘さんをお迎えした第2回、働いたっていいじゃないか、これが令和のファイヤーだということでお伺いしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
不労所得だけを得て何もしない、まあ、もしくはその働かないようなファイヤーの印象が強かったんですけれども、若くして 3,40 代でファイヤーしたとしてもやっぱり働き続ける。ただその時に嫌なことっていうのを1ミリも入れたくない、いかに時間にリッチになってですね、自分のやりたいことだけをやるのかっていう、実際目の前にそれを実践している人を見ると選択肢ですね、まあこの金の斧銀の斧じゃないですけど、即座にそれということじゃなくても、今日の寺澤さんのお話を参考に、まあ、自分の働き方とか将来設計とかを少し考え直すきっかけにしてると思った、そんな回でした。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。